南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて共慢せず、ゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することを埋めしと、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。本日は秋のお彼岸会にあたりまして、皆様方には一蓮大聖人様の仏法をもって、先祖個人、上縁の人々の成仏を願い、ご参詣をいただき、誠に、尊いことと存ずる次第であります。秋のお彼岸にあたって、仏法とはどういうものなのかを少し、お話をさせていただき、皆さん方の信心の心に少しでもプラスになればというふうに存ずる次第であります。最初に、ちょっと お知らせですけども、受付のカウンターのところにですね、ご信者さんがご供養していただいた、本場大分のですね、カボスが置いてありますので、漏れなくですね、持って帰って、いただきたいと、家族の分も含めて、持って帰って、いただいて、味わっていただきたいというふうに思います。それから来月のですね、10月13日の日蓮大聖人様の命日にあたるところのお会式、本仏日蓮大聖人様のお会式は、この日蓮大聖人の信仰する者にとって一番大事な法要ですので、ぜひ一人も漏れることなくですね、ご参詣をいただいて、大聖人様の仏法の真髄に触れていただきたいというふうに思います。さて、話は変わりますけれども、ここ10年ぐらい前からですね、もう少し前かも分かんないんですけども、人が亡くなるとですね、家族葬で、送るという家がとても増えてきました。で、私が40年ぐらい前にご信者さんの中で、会社の社長さんが亡くなってですね、その願いに、求めに応じてですね、お葬式に行きましたら、その内容をこの説明されることなく、その葬式の時間場所に行きましたら、その会社のですね、体育館で、会社葬という形で、1000人以上はこの社員がいたと思うんですけれども、その中で、一人お経をですね、体育館に響き渡るスピーカーで、唱えたことがあります。で、その当時は会社葬などと、この会館葬などというようなものは、ありませんでした。で、たくさん会葬者が集まれば立派な葬儀だというようなことを言われるような時代でありました。 で葬儀会館が社会にポツポツできるようになっても葬式は生きていた家から出すもんだという昔からの考え方が強く、ご信者さんが亡くなってお通夜に行くとお通夜は家でやって、葬儀は遺体を葬儀会館に移して行うという家族の人たちの考え方と、身内の人たちのこのまま家から送り出してやれと何を考えとるんだというような口論の板挟みになるようなことが何度もありました。しかし今はほとんど家で葬儀をする人はいなくなりました。一度便利さを覚えると遺族も葬儀屋さんも元に戻ることができないのではないかというふうに思います。葬儀屋さんも家から出す葬儀を出せないような葬儀屋さんが増えているんじゃないかというふうに思います。でそれよりも何よりも時代は葬儀告別式をしないで火葬場で焼くだけの直葬という時代になってきて、骨上げのお骨を誰も骨上げをしたお骨を誰も引き取らないで火葬場で処分してくれというケースまで頻繁にニュースなどに取り上げられる世の中になってきました。亡くなった人がゴミのようにいらんもののように扱われるようになってきたということは本当に悲しいこと、自分がそうされたらどう思うだろうかという自分に置き換えて考える心さえもなくなってしまっている時代を私たちは迎えているということなのであります。散骨という風潮で、海にお骨を撒いたり山にお骨を撒いたりということをする風潮も、本当に亡くなった人のお骨を自然に返したいと思ってやっているのか、ただ単にお金をかけたくないと思ってやっているのか、その人のこの心情というものがどういうところにあるのかということが、この散骨ということの風潮においてもはっきりとその心の中は見えません。人間がたくさんの命にこの支えられ合って、この人生を支えられ合って、この人生を終える。一人では生きられない。たくさんの縁があって、長くても短くても、その人の人生というものが作られていくわけであります。その一番身近な基本となる命のつながりが夫婦であり、親子であり、兄弟であり、この人間関係は社会に出る基礎となる第一歩の大切な人間関係であります。お葬式の大きい小さい、回葬者が多い少ないは関係なく、一緒に生きてきた人に感謝し、受けた恩に報いなければいけないことを心を込めて誓い、一切衆生平等成仏の唯一の法であるこの日蓮大聖人様の南無法蓮華経のお題目を唱えて送ってあげるということが、最も大切な意義というものを持っているわけであります。亡くなったら用なしの邪魔な乳母捨て山のゴミのように、もういらないという考え方になっていく現代の風潮に対して、日蓮大聖人様のこの法を信仰する私たちは、絶対にそうならないように、自分の命を大切に思うなら他の命も同様に大切に考えることのできる自分中心の考えではなく、一切主生平等成仏の南無法蓮華経の法を根本にした、すべての命を平等に思う心を持って、どんなに憎しみや恨みが生きている時の関係にあったとしても、その感情を乗り越えて誰の命にも仏の命が備わっていることを思い、 南妙法蓮華経のお題目を唱え、最後を見送り水前供養をしていただきたいというふうに思うのであります。そしてこのお盆とかお彼岸とか命日とか、そういう時においても私たちは亡くなった人と向き合って、いろいろな思いというもの、また自分自身の、じゃあ自分はどういう生き方をしているのか、亡くなった人に喜んでもらえるような、亡くなった人に報告できるような生き方をしているかどうかということ、そのことをそういうこういうお盆とかお彼岸とか命日とか、そういう時に亡くなった人と共に考える、その思いというものがこの信仰者にとってとても大切なことであるということを深く心に留めていただきたいというふうに思います。日蓮大聖人様は上野殿御返事御書の1559ページですけれども、そのお手紙の中に、法華経は草木を仏となしたも、異様や心あらん人をや、法華経は少子の二条を仏となしたも、異様や少子の人をや、法華経は一千代を仏となしたも、異様や信ずる者をや、と示されています。どういうことかと噛み砕いて言いますと、法華経は人間だけの成仏を説いているのではなく、草や木の人間以外のすべての命を、命の成仏を説いているのである。ましてやなぜかと、自分で考える心を持って、自分自身で法を求め、手を合わせ南妙法蓮華経と唱えることが、この唱えるということができない草や木は、どこまでも南妙法蓮華経の縁に触れることを待つしかできない。けれども人間は自分の意思で自分から縁することができるのだから、草や木よりも成仏する可能性が多いはずであるということを述べられているわけであります。草や木、例えば牛は草を食べて成長します。そして人間はその肉を食べて命をつなぎます。木でできた家に住んで命を保っています。食物の連鎖以上のすべての命の連鎖によって私たちは生きていられるのであります。空気も水も光も土も引力も動物植物、それぞれが命であり、それぞれの命がつながって私たちは生きているわけでありますから、人間が成仏するということは、人間以外の命も成仏するということでなければならないのであります。人間以外の成仏がなければ、人間の成仏はありえないわけであります。世界は長い歴史の中で今も人種差別を当たり前のように考えている人たちのために殺されたり差別されたりすることで苦しんでいる人たちがたくさんいます。人間を差別する命は、人間の一番ずるくて醜い地獄の命であります。他人や法律に罰せられて治るものではなく、自分がそのことに気づかなければ治りません。日蓮大聖人のすべての命は平等であり、すべての命は仏となる資格があるという教えこそが、人間の一番ずるくて醜い地獄の命、そのことを克服する鍵が日蓮大聖人様の教えなのであります。 人間の命、すべての命の根本には肌の色も人種も男も女も強い弱い美しい醜い権力財力のあるない等々、そういう差別区別はないのであります。人権として平等よりも深い仏の命を持っている命としての平等であるということに目覚めなければいけないのであります。つまりこのことを説いているのは仏教のすべての経典の中で法華経だけなのであります。キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、神道、禅宗、真言宗、念仏宗の教えの中には命の差別を認める教えはあっても、法華経のようにすべての命の平等の成仏を説いている教えというものはどこにもないのであります。日蓮大聖人様は禅宗、真言宗、念仏宗、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教等とすべての宗教を批判し、悪口を言い、喧嘩を売っているから嫌だという世の中の人々がたくさんいますけれども、信仰し本当の救い、本当の安心を得たいと願うならば、本当の救い、本当の安心である、どんな命でも仏になれるということが確かにしっかり説かれている教えを信仰しなければいけないのであります。日蓮大聖人様は禅宗、真言宗、念仏宗は成仏できると口では言っているけれども、それぞれのその宗教が信仰の拠り所とするお経には成仏できると書かれていない。だからどれだけ真面目に一生懸命信仰してもそれらの宗教では成仏できない、成仏できない教えを成仏できると騙されて思い込み、信仰しても成仏できないから成仏できる南無法蓮華経の法を信仰しなければならないということを一切主張に説き伝えたのが日蓮大聖人様であります。正しい教えだから暴力を振るって押し付けて強制してもいいという考え方は日蓮大聖人様にはありません。その人自身が信じたいと思わなければ信仰ではないからであります。創価学会は日蓮大聖人の法を勘違いし悪用し、創価学会の組織を大きくするために日蓮大聖人の仏法を利用し、日蓮大聖人の教えと全く違うものになってしまいました。そして釈仏といって創価学会員を増やすためには、創価学会にはいらないと、創価学会に入らないと罰が当たるぞ、入ったら幸せになるぞと脅しすかし、正しい信仰のためならそういうことも許され、騙されて入った人もいずれ何年か後には喜び感謝する時代が来るという全体指導、全体行動を取ったのであります。創価学会の姿が日蓮は喧嘩を売っている暴力信仰であるというイメージを社会に植え付けてしまったのであります。脅しという精神的暴力で日蓮大聖人の法を正しく信仰することはできないのであります。しかし創価学会によって世の中に定着したイメージは長年こびりついた油汚れのように落ちないと思います。しかし私たち創価学会の間違いに気づいて創価学会から離れたものは自分の心に付着している創価学会の油汚れを落とし、世の中に付着している油汚れを落とす努力を修行としてしていかなくてはならないのであります。そのためにも信仰の道場であるお寺に参詣して日蓮大聖人の法、日蓮大聖人の生き方を正しく学び、何が油汚れなのかを知って油汚れを落としてもらいたいのであります。 参謀院に所属している皆さん方は、法事や葬式をするときに困るからという保険として名前を登録しているのではないのであります。この参謀院を新人修行の練習場として、正しい新人修行のあり方を練習し、何が正しい法なのか、何が間違っている法なのかを心、生き方、人生に刻むために、この参謀院に所属しているのであります。どうかそのことを忘れず、このような先祖個人の成仏を願う追善供養も、自分自身が法華経の行者として生きる功徳を亡くなった人々に回し供養することができるのであります。どうかこの一番の基本の部分、世間的行事として裏盆会や春秋の悲願の供養をしているのではなく、自分自身が法華経の行者として南無妙法蓮華経の生き方をし、その功徳を亡くなった方々への感謝と恩に報いるため追善供養をし、初めて亡くなった人の成仏、そして自分自身の成仏を願うことができるということを、お互いに深く自覚するようにお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無